主は今招いて言われます。我が主を讃えよ。我らの救いの神は日々私たちを担ってくださる。我らの神は救いの神、我が主は死から逃れさせてくださる神。唱詠賛美歌29番、天の御民も。賛美歌29番を共に賛美しましょう。皆様お立ちください。そのままで賛美します。賛美歌11番、感謝に満ちて。賛美歌11番を共に賛美しましょう。お座りください。司会者がお祈りをいたします。あなた方は恵みにより信仰を通して救われたのです。それはあなた方の力によるのではなく、神の賜物です。愛する天の父なる神様、今朝もこうして私たち一人一人を、時間場所は違う方もおられますが、 それぞれのところで御前に整えてくださり、共に礼拝を捧げる恵みの中に入れてくださっていることを感謝します。この朝あなたの恵みを覚えます。目の前の現実をうまく受け止められず悩むとき、なぜですか主よと問うよりも、神様あなたはこの状況を私にどのように見てほしいのですか、今私に何をするように求めておられるのでしょうかと祈ることができますように。変えられない過去に執着せず、今この瞬間から始めてあなたの道を見出すことを求めつつ前進していけますように、その日その時を一歩一歩主を信頼して歩めますように。与えられたものはすべて、過ぎてきた時間はすべて、歩いてきた道はすべて、当然ではなくあなたの恵みです。すべては主の恵みです。当たり前のことなど何一つありません。私たちはこの地に生まれ育ち、夢を見て生きるこの人生を与えられました。息をすることさえ主を賛美できる今、この時当然ではなくあなたの恵みです。圧倒的なあなたの恵みの中を安心して信頼して歩む新しい一週間としてください。失うことを恐れず、ないものを嘆かず、この恵みの中に生かされている感謝と喜びの中をあなたを見上げて歩ませてください。この朝の礼拝で奉仕される説教者と各奉仕者を支え守り、聖霊に満たして用いてくださり、あなたの栄光を表してください。愛する主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。引き続きまして主の祈りです。賛美歌 93:5-A 主の祈り A、 賛美歌 93:5-A をお開きください。天にまします我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国をきたらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄えとは限りなく何時のものなればなり。アーメン。続きまして詩編を講読します。この朝は詩編89編1節から19節、詩編89編1節から19節、旧約聖書の908ページ、旧約聖書の908ページになります。 89編は53節までありますけれども、この朝の講読は1節から19節となります。司会者が1節と2節をお読みします。会衆の皆様は3節をお読みください。その後は19節まで司会者と会衆の皆様と一節ずつ交互に読んでいきます。それでは詩編89編一節から19節を講読します。マスキール、エズラ人エタンの詩。主の慈しみをとこしえに歌い、私の口はあなたの誠を世々に告げ知らせよう。
私は言いました。慈しみは教えに気づかれ、あなたは誠を世々に告げると。
私は私が選んだ者と契約を結び、しもべダビデに誓った。主よ、天はあなたの屈しき技を、聖なる者の集いであなたの誠をたたえます。聖なる者の集会の中で恐れ敬われる神、周りのすべての者に勝って偉大で恐るべき方。あなたは荒れ狂う海を治め、高波が起こるとき、これを沈めます。
あなたは高波を打ち砕いて、差し支えられるものを守るようにし、力ある腕で敵を散らしました。
天はあなたのもの、地もまたあなたのもの、世界とそこに満ちるものは、あなたが礎を築いたもの。
北の南もあなたが創造された。東もヘルモンもあなたの名を喜び歌います。
あなたは力ある腕を備え、その手は強く、右の手は高く振り上げられています。幸いなもの、喜びの叫びを知る民は、主よ、彼らは御顔の光の中を歩みます。
虹はあなたの名によって喜び踊り、あなたの義によって高く上げられます。
あなたは彼らの力ある誉れ、御胸によって私たちの角は高く上げられます。アーメン。それでは続きまして回収祈祷です。はじめに田中恵子さんにお祈りを捧げていただきます。
愛する天のお父様、今日も私たちを礼拝に、礼拝の恵みに入れていただいて心から感謝をいたします。この一週間もあなたのご愛の中に守られて導かれたことを心から感謝をいたします。どうぞ新たな気持ちでこの礼拝に参りましたけれども、それぞれに心の奥の中にある神様、あなたにだけしかわからないそれぞれの悩みや、また神様の重荷もそれぞれ持っておりますけれども、すべてをあなたに委ねてこの礼拝を捧げることができますように導いてください。どうぞ感謝を持ってあなたを見上げることができるように、まず私たちにあなたを思う熱心を与えてくださるようにお願いをいたします。今日メッセージくださる、どうぞ釜の香織先生を豊かにお持ちくださり、 どうぞあなたから預かられた御言葉を本当に私たちに分かりやすくどうぞ解き明かしてくださることができるように導いてください。また聞く私たちもどうぞ古いものも新しいものも神様あなたの前に謙遜に立たせてくださり、あなたの御言葉をまっすぐに受け入れることができ、そしてこの新たな与えられた1週間をどうぞ神様あなたと共に歩むことができるように、その糧としてこのメッセージをいただくことができるように導いてください。どうぞいろんな思い煩いをあなたに委ね、心を本当に軽くしてくださって、あなたをそのまま受け入れることができますようにこの時もお守りください。どうしても今日来れないお方たちを覚えますけれども、どうぞあなたがその場にあって神様同じ恵みを与えてくださり、祝福をもって臨んでくださるように、また病の中にある方がおられましたら、どうぞあなたが一日も早く癒してくださいますように、その寂しい心もあなたが満たしてくださいますようにお願いをいたします。ご奉仕なさる司会者、総学者、また陰にあってご奉仕なさっておられるお一人お一人、あなたが豊かに臨んでくださり、使える喜びを今も与えてくださいますように、そして全てが全うできますように導いてください。拙い祈りではありますけれども、主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン、 アーメン。
それでは続いて皆様ご一緒にその場でお祈りを捧げましょう。1分間お祈りを捧げます。主の御名によってお祈りいたします。アーメン。それでは続きまして聖書朗読です。この朝の聖書の箇所は新約聖書ヨハネによる福音書12章1節から8節、聖書のページ数は187ページ、聖書のページは187ページ。ヨハネによる福音書12章1節から8節までとなります。
ヨハネによる福音書12章1節から8節までをお読みいたします。杉越祭の6日前にイエスはベタニアに行かれた。そこにはイエスが死者の中からよみがえらされたラザロがいた。イエスのためにそこで夕食が用意された。マルタは給仕をしていた。ラザロはイエスと共に席についた人々の中にいた。その時マリアが純粋で非常に高価なナルドの香油を1リトラ持ってきてイエスの足に塗り、自分の髪でその足を拭った。家は香油の香りでいっぱいになった。弟子の一人でイエスを裏切ろうとしていたイスカリオテのユダが言った。なぜこの香油を300デナリオンで売って貧しい人々に施さなかったのか。彼がこう言ったのは貧しい人々のことを心にかけていたからではない。自分が盗人であり金入れを預かっていてその中身をごまかしていたからである。イエスは言われた。この人のするままにさせておきなさい。私の埋葬の日のためにそれを取っておいたのだ。貧しい人々はいつもあなた方と一緒にいるが 私はいつも一緒にいるわけではない。以上です。
皆様ご一緒に一信条を告白します。一信条は賛美歌 93:4-1 一信条 A にあります。賛美歌 93:4-1 一信条 A です。それでは皆様お立ちください。我は天地の造り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人子、我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によりて宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、かしこより来たりて、生ける者と死ねる者とを裁きたまわん。我は聖霊を信ず、聖なる公堂の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。皆様お座りください。それでは鎌の香り副牧師に牧会祈祷を捧げていただき、続いて宣教葬りの備えと題してメッセージを取り継いでいただきます。
お祈りをお捧げします。恵みと憐み豊かな天のお父様、いつどこにあっても主キリストによって賛美と感謝を捧げることは、私たちにとって誠にふさわしい大切な務めです。天と地とそこに満ちるすべてのものをあなたはお作りになり、今もそのすべてを治めておられる天の神様、あなたはその知恵をもって万物をお作りになり、その道からをもって万物を保っておられます。ご自分にかたどって私たちを作り、あなたを愛し、あなたに仕え、全被造物と平和のうちに生きるために私たちをこの世界に住まわせられました。私たちがあなたに逆らい、信頼と服従を拒んだ時にも、あなたは私たちをお見捨てにならず、ご自分のものと呼んでくださいました。あなたは私たちをご自分の道に立ち返らせるために預言者たちをお使わしになりました。そしてあなたは時が満ちるに及んで、大いなる愛によってその一人子を世に使わし、憐れみ深い御心を明らかにしてくださいました。キリストはマリアから生まれ、罪は犯されませんでしたが、すべての点で私たちと同じになられました。そして2000年前、一度その身をお捧げ、全く傷のない子羊として全世界の罪をその身に負ってくださいました。そのキリストの十字架の贖いと復活によって、私たちは罪許され、永遠の命をいただく、そのような神の子としての特権を信仰によって与えられている恵みを覚えて、この朝も感謝をいたします。神様、この世界をあなたが治めておられ、今も導いておられることをありがとうございます。けれども、 世界を見るならば、私たちが心を痛めることがたくさん起こっています。どうぞ世界の国々を顧みてください。戦争や争いのあるところに、どうぞ神様、あなたの許しと和解、誠の平和と一致がなされていくことができるように、憐れんでくださいますようにお願いいたします。立てられているそれぞれの国の指導者があなたを恐れ礼拝することができますように、知恵と悟りをお与えください。この日本も顧みてくださいますようにお願いいたします。今も虐げられている人たち、弱い人たち、貧しい人たち、忘られているような人たちを憐れんでくださり顧みてください。あなたの助けを必要としている人々に、あなたの助けと励ましを与えくださいますようにお願いいたします。愛する人を失って嘆き悲しむ人々が、あなたに慰められその心の傷が癒されますように、この朝もこの礼拝を覚えつつも来ることができない愛する兄弟姉妹をあなたが覚えてください。この教会につながるお一人一人をこの朝も覚えてくださいますように、特に施設やまた入院されている方々、自宅で療養されている方々を顧みてくださいますように、またその病を癒してくださり支えてくださることをお願いいたします。どうぞ日々の生活と信仰の歩みを祝してくださり、そのところで捧げられる祈りとまた礼拝をあなたが覚えてくださいますように、また私たちの家族や隣人、学校や職場の方たちを覚えます。私たちとの交わりの中で御子イエス・キリストが注いでくださる大きな愛に気づくことができますように、そのような方々もあなたが覚えてくださることをお願いいたします。この春から新しい環境で学びをされる方、またお仕事をされる方、生活を始められる方々が、あなたに守られまた祝福された生活を送ることができるように顧みてくださいますようにお願いいたします。心の中にある方たち、また苦しみ困難の中にある人たち、悩んでいる人たち、悲しむ人たちに、今このような方々が必要としている助けをあなたがお与えくださいますようにお願いいたします。どうぞこの礼拝をあなたが豊かに祝してくださり、最初から最後までお導きくださり、あなたのご栄光を表してください。今から開かれる御言葉を祝してくださり、私たちがその御言葉に耳を傾け、また御言葉を受け入れ、あなたの御言葉に委ねられていくことができるように、また御言葉によって生きることができるように、歩むことができるように導いてくださいますようにもお願いいたします。一切をあなたの御手にお委ねし、イエス様によってお祈りいたします。アーメン。教会ではイエス様が十字架に向かわれる一連の出来事のある週を、特に受難週として、イエス様が苦難を受けられたことを思い起こし、十字架の苦しみを覚える時としています。キリスト教のこの暦では2月14日からレントに入りました。レントとは受難節、四旬節のことで、イースター前、日曜日を除く40日間続きます。ですからこの暦の上では、今イエス様の受難と苦しみを覚える時が始まっています。今朝の聖書の箇所はイエス様が十字架に向かわれる前の出来事です。この今朝の出来事は杉越祭の6日前に起こったことであると書かれています。杉越の祭りとは出エジプトの出来事です。エジプトの王ファラオの奴隷となっていたイスラエルの民が、主なる神様が下された銃の災いによってエジプトの王
ファラオから救い出されたことを祝うお祭りです。10の災いの最後の10番目の災いは、エジプトのすべての遺言、それは初めに生まれた子供、そして人の子供だけではなく家畜の子供が死ぬことになった災いです。そのような中で、イスラエルのための遺言は人も家畜も滅ぼす者の災いを受けることはありませんでした。それは主がエジプト人とイスラエル人を区別して過ぎ越されたからです。神様は区別をするためイスラエルのためにお命じになりました。血管のない一歳のオスの子羊を選び、その子羊をほふり焼いて内臓も食べるように、それに種なしパンと苦菜を添えて食べるように言われました。そして子羊の血を食べる家の柱とその鴨居に塗ること、そのようにお命じになったのです。イスラエルの民はそれに従いました。その夜、主はエジプトの地を行き巡り、人から家畜に至るまでエジプトのすべての遺言を歌えたのでした。しかしイスラエルの民は家の柱と鴨居に塗られた血が印となり、主がその血を見て過ぎ越されたのです。そしてこの主の過ぎ越しの生贄の祭儀を常しえに守るようにと主は言われました。この過ぎ越し祭の6日前です。イエス様と弟子たちはベタニアに行かれました。それは過ぎ越しの準備をするためでした。ベタニアにはへり下った者、貧しい家の者という意味があります。イエス様が訪れたベタニアには、イエス様が親しくしていたマルタ、マリア、ラザロの兄弟がいました。11章に書かれていますが、ラザロは一度病気になって死にました。そのラザロをイエス様が死から生き返らせてくださった奇跡をここで行われたのです。並行箇所であるマタイ・マルコによる福音書には、イエス様が奇蹄の病を患っているシモンの家におられたと書かれています。マルタがこの家で救助をし、ラザロがイエス様と共にくつろいでいることから、この家はマルタたちの家で、シモンは三兄弟の父であった可能性が高いと言われています。この家でイエス様への感謝の祝宴が開かれました。ラザロはホストとしてマルタは食事を準備し、給仕をしておもてなしをしたのです。このイエス様をおもてなす食事の場で、マリアはイエス様のもとに来て驚くようなことをしました。マリアは純粋で非常な高価なナルドの香油を1リトラ持ってきて、この1リトラとは約328グラムと言われています。それをイエス様の足に塗り、その足を自分の髪の毛で拭ったのです。イスカリオテのユダが見積もっているところによると、300デナリオン、労働者の約1年分の賃金と書かれています。仮に日本円で1日1万円とすると、300万円ほどの価値のある香油です。それをマリアは惜しみなくイエス様の足に注いだのでした。香油の香りが家中に広がっていきました。ナルドは北インド、ネパール、ヒマラヤの高度3000メートルから5000メートルの山地に自生する高山植物で、オメナエシ科の宿根草です。宿根草というのは、冬に地上部分は枯れても地下部分が休眠状態で冬を越し、春に再び成長し開花する多年草と言われています。この植物の根から取った香料をオリーブ油で伸ばしたものがナルドの香油です。 まあ、どのような香りか私は嗅いだことがないので分かりませんが、このように言われています。ドライで土のようなアーシー、やや甘さのあるオリエンタルウーティー調の香りだそうです。日本でもこの根の部分を甘松香、甘い松の香りと書きますけれども、甘松香と呼んでお香の原料として使用していたようです。この香料は殺菌効果が強く、皮膚病や頭皮に良いとされています。今でもインドでは髪の毛につける油として使われているようです。このようなナルドの香油、マリアは純粋で非常な高価なナルドの香油を惜しみなくイエス様に注ぎました。そして自分の髪の毛で香油を拭ったのです。この時代は特に女性にとって髪の毛は大切なものです。だからその髪の毛で足を拭うことは想像を絶することでした。しかしその行動はへりくだりを意味し、また愛情、本当の愛と信頼ということの印としての奉仕であったとも言われています。そのような中でイエス様を裏切ろうとしていたイスカリオテのユダはマリアの行動に憤慨しました。なぜこの香油を300デナリオンで売って貧しい人々に施さなかったのかとマリアを非難したのです。この言葉だけ聞くとユダの言ったことは正論で、貧しい人々のことを心にかけているように聞こえます。しかしユダの本音は違っていました。ユダは貧しい人々のことを心にかけていたわけではありません。ユダはイエス様を裏切りました。銀貨30枚でイエス様を売ったのです。それだけではありません。イエス様と仲間の弟子たちに信頼されて金入れを預かっていましたが、その中身をごまかしていました。そして密かにお金を盗んでいたのです。貧しい人々は弟子たちと一緒にいる。だからいつでも施しができます。けれどもイエス様といる時間は限られているのです。マリアの行動はユダにとっては無駄遣いで意味のない浪費に見えたようですが、マリアはイエス様のための最善の使い方だと確信していたのでしょう。だからこそマリアは躊躇せずに壺を割り、すべての行為をイエス様に注ぎ尽くしたのです。この一連のことを黙って見聞きしていたイエス様が口を開き、マリアがしたことが何のためであったのかを話し出しました。マリアのしていることは私の葬りの日のために備えてなされたことなのだとイエス様は言われたのです。そして貧しい人々はいつもあなたたちと一緒にいるが、私はそうではないと。イエス様はマリアの行動を喜んで受け入れられました。マリアは私に良いことをしてくれた。私が死ぬ時のために私の体に前もって香油を塗って準備をしてくれたと言われたのです。イエス様の葬りの日に取っておいたものを今この時に使っているとイエス様が理解したからです。この当時ユダヤ人たちは亡くなった人の体に香油を塗ってからお墓に納めていました。ですからイエス様は自分がお墓に入れられる時のためにマリアは前もって体に香油を塗ってくれたのだと説明したのです。これから杉越の生贄として十字架への死と向かわれる前になされた葬りの日のための備えだとイエス様は言われたのです。イエス様が十字架で死なれることをマリアがどこまで知っていたのか、どれほど理解していたのか分かりません。兄弟ラザロを生き返らせていただいたマリアの心はイエス様の愛と感謝で溢れていたことでしょう。以前イエス様がこの家を訪れたとき、 マリアはイエス様の足元に座ってイエス様の教えを聞いていました。この時代、女性が給仕をすることが常識でした。マリアはそれをしないでイエス様の話を他の男性の方に混じって聞いていたのです。このマリアの状況も非常識と言われるようなことだったかもしれません。しかしイエス様はマリアからこれを取り上げてはいけない、マリアは良い方を選んだと言われたのです。マリアはイエス様に自分にできる精一杯の最高の贈り物をお捧げしました。マリアは良いことをしたのです。人に何と言われようとマリアには関係ありませんでした。イエス様は常識で考えられないようなマリアの捧げ物を喜んで受け取ってくださいました。マリアが捧げた宝物をご自分がすべての人のために死ぬことの準備として用いてくださいました。ナルドの香油は非常に香りが強いようです。イエス様が十字架の上で血を流された時も、また亡くなってお墓に入れられる時までも、イエス様のお体からナルドの香油の香りがしていたことでしょう。イエス様は地上の生活を終えて、すべての人のためにご自身の命を与えるため、ほふられる子羊として十字架にかかり、復活によって神の救いを成就させようとしているその時でした。時は縮まり、6日後に迫っていました。そのような特別な過ぎ越しというこの時に、マリアはイエス様に最も良いことをしたのです。イエス様の葬りのための備えをマリアはしたのです。目に見えるところで起こる出来事の背後に、目に見えない神様の御手があり、神様のご計画が確かに進められていることを覚えます。この世の視点や価値観で非難してくる声があります。主の御心に敵対する力もあります。しかしマリアのように主の前に自分の貧しさを認識し、へりくだって使えるとき、主はそのようなものを用い入れられます。本人にその自覚があっても、本人にその自覚がなくても、主の御心であるご計画がなされるために用いられるのです。このことを覚え、今の時を知り、御霊の助けと導きのもとで、今必要なことを私たちがなすものとされていきたいと願います。お祈りをいたします。恵みと憐れみ豊かな天のお父様、感謝をいたします。マリアがイエス様の十字架のことをどれほど理解し知っていたかわかりませんけれども、そのナルドの香油を注ぐことで、あなたの葬儀のための準備をなしたと、良いことをしてくれたとイエス様はおっしゃりました。私たちも今この時を知り、また御霊とあなたの助けの中で、今私たちがあなたが必要とされていることを成していくことができるように、私を助けてくださり、導いてくださいますようにお願いいたします。感謝してイエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。それではしばらくそのところで御言葉に感謝し、お祈りをお捧げいたしましょう。
主の御名によって感謝して祈りいたします。アーメン。それではこの後賛美歌を賛美し、感謝のお祈り、献金と続きます。献金は自由に感謝と献身の心を持って捧げるものです。ご用意のある方はお捧げください。それでは賛美567番ナルドの交友、賛美567番を共に賛美しましょう。皆様お立ちください。礼拝の感謝と今から捧げます献金の祈りを岡部さんに捧げていただきます。
お祈りします。イエスは言われた。この人のするままにさせておきなさい。私の埋葬の日のためにそれを取っておいたのだと。愛する天の地の神様、皆をあがめ感謝をいたします。マリアは主のために自分にできる最善を 捧げたと。ありがとうございます。私たち一人一人できることできないこと、さまざまなことがございます。今私たちは死のために何ができるのか、自分にできる最善は何かと問われているような気がします。どうしよう、私たち一人一人が死のために何ができるのかと、もう一度心の中で問い直し、主から受けた恵みを祈り、またそれを周りの人に伝えるものとして一人一人を強め、それぞれ使わされているところで私たちにしか届けることができない人がいますから、その人のために祈り、伝えるものとして導いてくださいますようによろしくお願いいたします。どうぞできる最善をなさしめてくださいますように、それも私たちの祈りの中に加えてくださり、導いてくださいますようによろしくお願いいたします。感謝にあふれ、今から献金をお捧げしようとしております。どうぞこの献金をあなたの御用のために、いくばよりも増して用いてくださいますように、また捧げられますお一人お一人をなお豊かに祝してくださいますようにお願いいたします。感謝し、愛する主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。
皆様お座りください。総額のうちに献金を捧げます。唱詠賛美歌27番、父子聖霊の賛美歌27番を賛美します。唱詠の後、鎌野香織副牧師に神様の祝福と派遣の言葉を告げ知らせる祝祷をしていただきます。皆様お立ちください。
スキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の交わりがあなた方と共に豊かにありますように。アーメン。